皆さんこんばんは。はじめまして。ただいまですね、銚子市から、銚子市の海からですね、放送をしております。波の音聞こえますかね？はい。まあ、この番組のタイトル、この後言いますが、トライフィリングっていうタイトルなんですけれども、トライフィリングっていうのは、些細なって意味なんですね。些細な。些細なっていうことでですね、私がね、些細なことを思ってしまい、どうしても放送にしたいと。この些細な思いを放送に乗せたいという、その思いだけでやるというね、もう自分のためだけの番組って感じですよね。まあ、よくわけわかりませんけれども。で、収録も、基本は、千葉のマシガシでやるという、ね、浦安なのに、マシガシで、いつも海ではやらないですよ。今日は、まあ、オープニングなんでね、本当のオープニング、オープニングの中のオープニングなんで、ね、海で、放送しておりますけれども。それでは、早速、参りましょうかね。新番組でございます。さあ行きましょう。足利島海人の、トライフィリング。本日の特集は浦安市で草加市の特集ということでございまして、なんだって話ですけど、実はさ、今草加でね、東京加工っていうのをね、今作ろうとしている工場があるって知ってる？草加市のね、平塚製菓さんっていうところがありましてね、そこでね、どうやら東京、まあこれ東京って言っても実は小笠原なんだけど、小笠原の方でカカオを作って、そのカカオを使ってチョコレートを作ろうっていうプロジェクトを今、ね、進めているらしい。まあ今年2月ぐらいですかね、記者会見がありましてね、でまあ2018年ぐらいをめどにね、精神化を目指していくという感じでですね、今プロジェクトが始まりましたよってことを大々的に発表したということでね、浦安といえば東京ディズニーランド、東京ディズニーシーということでね、その東京がついてるものでね、有名なものを持ってる市ですよ。でなおかつ東京23区の隣だから、もう東京と名付いていいわけですよ。そんな中でこの地位をですね、なんか草加が奪おうとしてるんじゃないかという、これはもうスパイするしかねえなっていうことでね。でまずこうなったら、もう実際にこの気になる東京カカオを調べてみようということで、インタビューしてみようと思った、インタビューしようと思ったんですが、聞きました？今小笠原のカカオですよ。実はね、これ話によると、この平塚製菓さんの担当者の方って、いつも、もう工場からさ、そのまんまさ、もう小笠原まで通ってね、それでそれを見た上でまた帰るみたいなことをやってて、もう結構1週間がかりのスケジューリングなので、どういうことかというと、船自体が毎日出てないんですよ、その小笠原の便っていうので。なおかつ東京からその小笠原まで行く船ってもうね、25時間、父島まで25時間で、実はその父島から先の母島で実はそれ作ってるんですよ、このカカオっていうのは。でこの母島に行くのにもまた時間かかる。でそのもう1日以上の船を乗って、でなおかつこれね、カカオを見てで帰る、でこれも毎日あるわけじゃないからって感じで、もうスケジューリングが1週間単位になってしまう。もうこんな感じでインタビューなんかできるわけがないんですよ、ね、ましてやこのクソ番組でで、いうことでメールでですね、インタビューをしてみました。でところでですね、でなんでこれカカオって言ったら、もうどうしても南国のイメージが強いじゃないですか。なんで、ね、東京で作ろうと思ったんだろうってことを聞いてみたんです。で話によると、社長の平塚さんのね、ガーナのカカオ農園に訪れた時にね、もうこのカカオの木に興味を持ったらしいんですって。でもう地元で作りたいなと思ったと。でもカカオっていうのはカカオベルトって言って、これ話によると、南緯でも北緯でもそうなんですけど、程度20度以下のところでないと作れない、もう本当に赤道に近いところでないと作れないんですよ。で実際に日本でも、まあ、はっきり言っちゃえば厳しい。でも、ギリギリ、小笠原と沖縄では作れるんじゃないかということで、作ったわけなんですけれども、で、ここで、まあ、平塚さんはね、まあ、自分が育ち、で、これ、もともと実は、この、平塚製菓さんは、まあ、工場は今、草加にあるんですけど、まあ、これ、東京で、もともと創業した会社ですから、まあ、東京で、まあ、これも、その、実はメールでも書いてあるんですけども、そのうち東京の工場で 作りたいという野望も持ってるらしいね。だから東京の、まあ、小笠原で、カカオを作り、東京の工場でできるんであればチョコレートを作りたいという野望の中で東京カカオっていうのをやっているということらしいんですね。これすごいですね。で、まあ、実際にね、この母島行ってね、やってみると本当に大変だったらしくて、なおかつやっぱり国内でカカオを作ってる農家さんってほとんどない状態で、もう本当にね、情報がなかったんだよ。でずっとそれ手探りの中、まあ、今年になって発表してますけど、結構前からこれ準備してたんですって。まあ、これがね、もう大変なんですけれどもね。で、実際も試作品作ってみるとね、このチョコレートがね、なんかフルーティーなフレーバーで、苦味もね、ちょっとなんか抑えられてる感じでね、美味しいという感じ。まあ実際どうなるかね、この精神化するまではまだわからないんだけど、今のところそんな感じになるんじゃないかと。で、これを使ってね、その、どんな商品になるかっていうのは、まだまだちょっと今開発中、まあ実際、カカオ自体はまだね、増産してるわけではありませんから、これが徐々にね、カカオが出来上がってきて、で、なおかつどんどんどんどん商品を作ってきて、ね、そのうちね、どんなチョコレートができるかってことが楽しみになるわけでございますけれども。まあこれでですね、カカオは東京で作るっていうことはね、分かったんでね、一安心したんですが、でもこういうアイデアが出る草加っていうのは怖いなということでですね、もっと調べようということでですね、ここでですね、草加の放送局というものをちょっと調べてみようということでございまして、こちらにインタビューしました。草加はどういう街なのかということで、草加の元気放送局というところの局長さんに、おいでいただいております。では、自己紹介をお願いいたします。
はい、草加元気放送局で局長させていただいております、塚本忠と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。普段はあれですか、喋るというよりも制作の方を。
そうですね、配信の方のカメラとか、
はい、
まあインターネットに流す作業とか、
はい、
あとそれを撮った後の、あ、収録した後の編集とか、それをブログに上げたりとか、ソーシャルメディアに上げたりとか、そういったインターネット側の方が多いですね。
正直な話していいですか。私はほら全部ほら、はい、結局一人でやることが多いんで、はい、分かるんですけど、喋ってる方が気楽で楽しいじゃないですか、はい、そっちの作業って辛いじゃないですか。
そっちの方が正直時間ないですよね。
すごいんだから。、まあ、俺はそれが嫌だから、もう こんなラジオやってられるかって言ったこと何でもありますよ。
まあ僕は逆にそっちがやっぱり自分の仕事なん で、 まあ、僕も喋れればそっちの方が絶対楽ですけど、まあ私はできないんで。そこら辺はもうやっぱね、キャラの立つ。
でも喋れてるじゃないですか。
映ってないです。
映ってないですか。
ですか。
なるほどね。
はい、
あ、で、まあ、要は、他の方、まあ、パーソナリティの方も実際いて、はい、今、4人ぐらいですか、動かれてるの。
ですね、ちょっと前までは、4人でやってたんですけど、また手伝ってもらう、まあ、裏方の編集の人も増えて、また3人増えて、一応メンバーとしては、7人、はい、
でも7人で放送局やるって結構大変でしょ
う。そうです、まあ、基本的にはやっぱりメインの MC とかは何人かいるんですけど、まあ、どうしても取材とか、まあ、そうか、あとでもまたその話ですけど、そこでやっぱりイベントが多いんですよ。でやっぱりそれに全部私、僕とかそのレポーターとかが毎回行ければいいんですけど、みんなそれぞれやっぱり昼間は仕事があるんで、
あ、まあ、実際はその皆さん仕事の中で自分の時間、他の時間って言いますか、空いてる時間に取材が行ける人が行くみたいな感じになるんですか。
そうですね、まあ、まあそのためには結構前にイベントの予定とか出るじゃないですか、まあ、事前にこの日にやるんで
誰か行けないかみたいな
とか、あとまあ結構個人で仕事やってしちゃったらそれをずらして予定を組んでもらってとか。なんで結構年間スケジュールとか立てにくいっちゃ立てにくいんですよね。
そんなに多いですか、イベント。そうか、
細かいの全部拾ったらもう大変なんで、
へ、
まあ、大きなイベントを、まあ、まず中心には今撮ってる感じにはなりますけどね。本当は全部撮りたいところなんですけどね。
でも7人でそんなに多いんだったら確かに撮りづらいでしょ、7人でも。
そう
ですね、回んないでしょ。
もう逆に言ったらもう1人1台ずつカメラ持って自撮りで撮ってきてもらっても面白いかなって、そういうレベルでもあるぐらいイベント多いんですよね。
へえ、
はい、
あ、でもそう考えると草加っていろんなやっぱりアイデアが生まれてるんですね。
そうですね、まあ、役所の人たちとかもやっぱりすごく、はい、入り込んできてくれて、いろいろなアイデアを持ってきてくれたりもするし、
へ、
まあ、協力もしてくれるんで、まあ、町自体もそんなに広くはないので、もうそこら辺はもうみんなでガッていろいろやってますよね。
今
回その番組がね、浦安なのに草加特集っていうふざけた企画ですけどもね、その企画やるにあたって、まあ、浦安で草加の企画やるんですけど、取材受けてくれませんかっていうふざけたお願いをしてたんですけども、はい、ね、今回、3組取材、はい、まあ取材っていうか、インタビュー、ただのメールとお題にもあるんですけれども、うん、3件こうやって取材がね、できたっていうことはびっくりしてしまいましたね。
すごいですね、でも。すごいと思います。
すごいですよね。
だから、軽いですよね。
いや、私はどうでもいいんですけど、それよりだから協力してくれるのがすごいなと思って。
いやだって、でも、知ってもらいたいじゃないですか、
そう。あ
だって、草加をやっぱり、いまだにやっぱり草加って読む人はいるわけだ。まあ、確かに草津温泉とかのイメージがあると、
あそうか。
そうなんで、草って読んじゃうじゃないですか。
そうですね。
だから、草加せんべいとかも、比較、そうですね。草加せんべいって言えば分かりますけど、ただ、草加の漢字だけ、2文字だけを見せると、草加っていう人はまだいます。この間、北千住の番組に、インターネットの番組に行った時にも、はいはい、そこに来てた、ちょっとなんか MC の人に、草加って言われました。え、こんなに近いのに、
ちょっと、千住の人間が言っちゃダメだろ、それ。
そう、同じラインなんだけど。
あれね、それこそあれですよね、今、あの電車は何つうんですか、普通、ね、私は伊勢崎線ってずっと言ってるんですけど、ね、スカイライン、
スカイツリーライン、
スカイツリーライン
でもかっこ東武伊勢崎線っていうのはやっぱね、
これもう、なんでこんなおしゃれな名前になったのかわかんないですけど ね、 で、 ねでもイメージとしてやっぱりそのこれはちょっとマイナスな話すると、はい、東武線っていうとどうも近いはずなのに遠いイメージがあるじゃないですか。
あ、それはうん、そうですね。
そうだからそれをね、やっぱりどんどんと本当は近いんだよっていうことを、うん、あみんなアピールね、足立の人も頑張ってくれてるとは思うんですけれども、
う
ん
う
ん、
そうですね。
だからあれでしょうね、草加の人はそうでしょうね、そのやっぱり草加今元気なんだっていうところをやっぱりね、うん、みんなに理解してもらいたいというか、ましてや草加って呼ぶだよなんだよ草加って、
まあ、れそれ本当冗談だったのかもしれないですけど、
まあまあまあ冗談だ、まあ、でも冗談ですよね、
いることは言いますよ、
まあ言ってもおかしくはないですね、はい、
草加して、
うん、まあと言って今この番組聞いてる人で草加って呼んでた人だったら俺怒られるんですけどまたファン減らしちゃったよこの番組
まあ草加ってまあ、温泉とかそういった宿泊施設とかって本当ビジネスホテルみたいなのはあるんですけど、そういった宿とかっていうともう本当何軒かしかないんで、どうしてもなんか宿泊して見るところなく、なんか日帰りで気軽にちょっと散歩があったら、そういうレベルでもいいから来てもらいたいな
って。だってまさに草加松原はもう散歩コースですよね。
そうですね、
いいですよね、あれ散歩、
まあ、草加で降りてもいいし、松原団地の駅で降りてるし、まあ、そこから松並木取ってどっちかで最後の電車乗って帰るっていう、
それこそ散歩番組あるんだから散歩しろよって話です
そうですね。あでも最近結構東部のなんかそういう企画かなんかで、そういう歩く企画とかで結構人集まってますね。
だって
年配の方とかが集まって、
松原はいいですよ、やっぱり歩きやすいっていうか、うん、ね、
そうですね、週末になってやっぱマラソンしてる人とか歩いてる人とかすごいいっぱい、
現にマラソン大会がね、この取材日がいつだとは言いませんけれども取材日の翌日マラソン大会ですかね、このコース、
そうですよね、
だからいいところなんですよ、
うん、本当そういいですよ、住みやすいですよ、
住みやすいですよね、はい、そうかはね、
うん、
近いしね、東京からね。
東京もそう、近いです、
うん。で、イベントも多いわけでしょ？
イベント多いです。
それこそ取材しきれないほど。
そう、本当ですよ。
これすごいよね。だから、関係ある街ですよね、そう考えると。
そうですね。年中何かしらイベントやってて、まあ、週末暇だなって思っても何かしらやってるぐらいの、本当感覚でやってますよ。
ああ、なるほど。まあ、それだけね、やっぱり草加の人がね、積極的に動かれてるっていうことが分かっていただけたんじゃないかなと思います。はいはい、ということでね、草加元気放送局、インターネットテレビで、
はい、
放送中でございますね。
はい、いや、一応、始めた時は、毎月第1、第3火曜日の7時から、生放送を、ゲスト用の生配信と、あとはまあ、イベントとかで取材したやつをそれを編集してあげるっていう、まあその両パターンでやってたんですけど、まあいかんせんその第1第3火曜日っていうのはもう崩れちゃって、まあ、でもまあできるだけ多く
ゲストを呼ん
で配信したいなと。で、そこにもまだ呼びたいけど呼べてないゲストの人とかいるんですよ。結構そうかってスポーツ選手とかもいるし、
あ、はいはい、
結構 こういうスポーツ選手しかいないんですけど、結構そういう芸能の方とかもいたり、
いややっぱり近いですからね、東京でね、うん、やっぱり便もいいしね、
そうなんですよ、うん、あとはもう交渉次第でやっぱりどうしてもそういった お金とかを、
まあ、
お金の話が嫌なんですけど、
そうなのよ、やっぱり
市民活動なんで、もう
僕たちのよ
僕たちのために人肌脱いで出てやるか、
出てやるかっていうのはなかなかいないのよ
そうですね、
わかるっていう、
まあまあね、ビール一杯とかそんぐらいでね、
その点今回 の出てくださっている方々は本当にね、こんなクソ番組でも出ていただいてるんですからありがたいと思わないといけないでしょ、私だってそれ自分のこと言ってどうするんだって話ですけど、
まあ、まあ本当にちっちゃいインターネット放送局ですけど、うん、はい、まあでも一生懸命そういうインターネット上で拡散をする努力とかは、うん、まあ、させていただいてるんで、なんか出ていただいて、まあ、それがマイナスになることは絶対ないので、なんかそういった部分で逆に、まあ、出て、
うん、
宣伝してもらえるってラッキーぐらいだなって思ってもらえるとありがたいなとは思うんですよ、
ね、ぜひともね、ね、草加に関係ある方はね今聞いていただいて、
そうです、
あと草加っていう街を知り、この番組きっかけで知りたいなっていう方はね、ぜひね、うん、草加元気放送
局って
見ていただきたいですね、
1位から10番1番目から10番目ぐらい全部うちのなんかいろいろ出てくる、
草加元気放送局っていう
やつやれば
いいことですね、わかりやすい
草加テレビでも大丈夫ですよ、
あ、草加テレビでも大丈夫
大丈夫です、
ああなるほど、はい、ということでぜひともね、興味持たれた方はぜひお願いいたします、
そうですね、
ということでありがとうございました、
ありがとうございました。
草加元気放送局の塚本さんに来ていただいたわけですけれどもね、そうか、イベント多いんですね、そしてね、草加と読まないでねということでございましてね、ぜひともよろしくお願いいたしますということで、さてですね、先ほど出てきました名称草加松原、これをですねテーマにしたフルートの曲を聴いていただきましょう、どうぞ。で次はですね、そんな草加市でですねネジ工場を経営している浅井製作所さんなんですけれども、この浅井製作所さんなかなか個性的なネジ屋なんですよ。
今日はですねネジ屋さんということでございまして、浅井製作所さんに伺っております。
どうもこんにちは。
ありがとうございます。本当に久しぶりなんですけれども、
はいはい、
いやー、だ相変わらずやっぱりすごいですね。何台も覚えてて。
まあ、ただ、おかげさまで回っているんですけどね。全部回んなきゃいけないようなレベルなんですけど、まあ、さすがにこのご時世なんで。
しかし、すごいですね。やっぱいろんなネジが。
はいはい。これ、一台一台やっぱり違うの多いですよね、こう見ると。そうですね、基本的に1台に当たった1台について、間違いなく違うネジはついてます。同じものつくことはあまりないものですから。
あやっぱりこれ見てるとすごいですね。やっぱりそのネジ一本一本作るスピードっていうのがね、速くてね、
まあ、あの量産の機械ですので、まあ数作ってなんぼっていう、そういう
ネジ、ね、どうしてもネジがね、単価がね、安いから、やっぱりすごいですね。やってると、なんていうんですか、豪快って言いますかね、ボボボボボボボ、
なかなかあの生産とかわからない方の方が多いですよね。
これはやっぱりネジ工場ならではの醍醐味って言いますかね。
思いますよ。いわゆる量産、まあネジに限ったことじゃないと思うんですけど、
はい、
数作る、いわゆる量産の品物はやっぱ、ある程度こういうレベルで作られてるのが多いですね。
前にもね、まあ昔、違う番組でね、あの、お世話になった時に見させていただいたんですけど、この、あれですよね、ちょっとした、ね、この針金って言いますか、これからこんなにね、ネジがいっぱいできるわけですから。
そうですね。まあ、あの、いわゆる針金って針金なんですけど、これの場合はネジを作るための、まあ、洗剤、材、ワイヤー材。
ワイヤー材。
になってます。
例えば、これ、このワイヤー材、まあ、あの、前立って、まあ、すごい長いものなんですけども、同じよっては違ったりします。
そうですね、鉄だったり、ステンレスだったり、っていう意味合いで、あの、材質が違うのはあります。
なるほど。
すごいな。
特にあれ早そうですね。何ですかあれは。
鉄です。
ああ、鉄ですね。すごい早いですね、
やっぱりね。作る品物の形がまあ、比較的簡単なやり物だと、比較的早めに回転を回しても大丈夫なんです。
でも、ネジによっては、あの、複雑なのあるじゃないですか。特に、浅井さんのところ結構、いろんな注文あるじゃないですか。
そうですね。まあ、あの、材質とかも、やっぱ結構影響しますし、ステンレスとかしちゃうとか、あの、まあ、加工が若干なるとしづらい材質の場合は、まあ、あの、回転ゆっくりめにしたりとか、
ああ、
そういうふうにはなりますけども。
はい。こういうのはですね、まあ、浅井製作所さんといえば、もう、これももちろんネジ、当然なんですけれども、まあ、ネジを使ったアクセサリーも、
はいはい、
いろいろやられてる、ね、会社さんですから、
まあ、あの普通の、なんていうんだろう、一般的なネジしか作れない機械ばかりですので、あの難しい、例えば加工であるとか、
はい、
あのそういうものは、もともとできないメーカーなものですから、
はい、
じゃあ違うような、まあ、切り口というか、
はい、
そういうことで、まあ、アクセサリーとかは使ってはいるんですけど、
はい、
あのネジなんかっていう言い方をする風潮は、ここのところ、まあ、何年か多いので、どんどん使わなくなる方向であるとかですね。
確かに今なんか、できるだけね、簡素化させようとか、まあ、組み立てだけで何とかしようとかっていうのは
多いですからね。ネジの単価というよりも、ネジを締める工程の人件費をいかに削減するかという方向でなんか物を作られている人が多いので、そういう意味ではだから、あえてネジを締めるべきところではないところに、あえてネジを締めたアクセサリーとか。
だから、新たな需要を増やすっていうか、まあ、そういう実験って言いますかね、試みって言いますか。
ね、要はどちらか、あの、元が気にしてよと。そういうような意味合いでやってますので、
ね。で、あれですよね、今度、まあ、近々だと4月16日ですか。
そうですね、4月の16日ですね、
はい、
あの、隅田川のほとりに、牛島神社というところで、
はい、
隅田川物事市。いわゆる神社の境内でやるような設置位置のようなものなんですけど、これはうち第1回目からちょっと出させていただいていて、これは4月16日の土曜日、
出店するってわけですよね。そうです。まあ、その日は工場さすがにお休みって感じ。
そうです。その日はちょっと休みにします。
で、またあれですね、恒例のデザインフェスタも。
デザインフェスタは5月の今度は14、15。
14、15ですね。はい。
土日に、東京ビッグサイトの方で、
はい、
また開催されますので、
こ
ちらの方は、まあ、例年同様というか、今回はあのおかげさまで抽選なんですけど、抽選通りまして。
ああ、よかったです。やっぱり結構常連さん増えてきたでしょ。
おかげさまで、そうですね。リピーターさんは、まあ、毎回来る方もいれば、何日か毎回ぶりに来る方も、でも、それまでは、結構の方がいらっしゃっては来てますね。
で、なんかまたまた変わったことっていうか、あれ、確か前に出した時もあったと思うんですけど、あれですよね。ネジ仲間またやられるん
ですか。はいはい、ネジ仲間ですね。まあ一応結構人数集まりすぎるとまずいっていうんで、今度は5月のゴールデンウィークに、 先ほどちょっと言ったネジ工房というふうな名前で、デザベスとかで展開している、そのアクサリー類の、リピーターさんというか、まあ、ファンの方というか、あとは同じようなことをやられている作家さんというか、そういう方々の、まあ、交流みたいな形で、ネジ酒場をちょっと企画やろうかなと。
まあ、あれですよね。ということは、一度来られた方ね、一度実際工場を見てみたいという方がね、
そうですね、そういう方も含めて、
そういう機会にね。それとは別に、相変わらずまだ、お忙しい中、たまに、あれですか、工場見学まだやられてる。
工場見学はですね、基本的に随時受け入れているもんですから、おかげさまで、そうですね、遅れることなくって、そんなに頻繁ではないですけど、先週も企業さんが何社かお見えになりましたし、来週、再来週、4月の末ぐらいにもやはり家族連れで、ちょっと見たいと、いらっしゃいます。
どうですかね、もしかしてゴールデンウィークで現れるとか、そういうこともあります、ね、
ゴールデンウィークもですね、うちは完全暦通りに休みなんですけど、ご希望があれば見ていただくことは全然問題ないなと思ってますし、
でもどうなんですかね、休みたいでしょ、さすがに、ここでずっと忙しいと。
自宅で休む方ですので、まあ、まるまる仕事しまいますね。
ところで、あれ、下町ロケットがドラマでやってましてね、まあ、はいはい、その前に、まあ、小説でね、賞を取った、作品ですけれども、どうです？あの作品の影響って、今回ありました？
いや、まあ、変な言い方になりますけど、あの映画の方は、うちはね、困るんです
。困る？
困るって言うと変ですけど、要はなんか、町工場とか中小企業、日本の中小企業、日本の町工場、ものすごいのメーカーって、なんかみんなすごい技術を持ってるのが当たり前だと思われると、
そう、確かにね、それは。
すごく困った風潮かなと。
あれはちょっと出来すぎっていうか、
話ね、実際のそういう技術を持たれてるメーカーさんは、
まあ、もちろん、
多数あるの分かってるんですけど、じゃあ持ってないメーカーは、国内にいちゃダメなのとは言わないまで。だって変な人、そこのメーカーさんの方が出来上がる人が多いんですよ。
まあまあそうですよね。でも、それでも仕事はあるわけじゃないですか。その何かを支える仕事っていうのは。
それをまあ仕事を生み出さなければいけないし、ね、仕事を作ってこなきゃいけなかったりする中で、その技術だけのところがどうも着想を浴びると、ちょっとね、難しいなっていう。
まあ、そうですよね。まあ、どうしても、話してて、流体族っていうのを売りたいんでしょうけれども、なんとなくね、
現実問題、そんなに今、日本の技術は、すごいところも確かにあるんですけど、別に日本だけがすごいわけでもない。
そうです。やっぱり今、機械がしっかりしてきたから、いろんなものが作れちゃうのは現実問題
ですね。そうなんですよ。だから、あんまそこはやっぱり一人歩きされると、特にね、一般の方が、日本のものづくりすごいすごいすごいって言っていただくのはありがたいんだけども、そうもその弊害というか、じゃあ、すごくないものを作っちゃまずいっていうプレッシャーが。
やっぱりメーカーとか結構そういうのあります
よね。ありますよね。
これは困っちゃいます
ね。ちょっとね、そこの部分は、最近やっぱよくものづくり日本がなんだかと言っていただくのは、ありがたい部分だけど、やっぱ難しいという部分かなっていうのはあります。
どちらかというと、日本の場合、地道なね、ほんと動きの中で、技術を作ってきたっていうところはあると思うんで。
いろいろ釣り合わせて一番いいものを作ったりとかっていうような、その対応の仕方であるとか、
そうですね。
技術だけ、すごい技術を持ってるというところだけではなくて、そういうのを含めて、こう、まあ、持ち上がったというかね、そういうようなところだと、日本のものづくりは思っておるんですけど、
ということでですね、今日はですね、浅井製作所さんに伺いました。本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
すいません。こんなところでですね、総会のスパイ活動はここまでということで。ということで、今週の足利島海斗のトライフィリングはここまでということでございます。番組ホームページ、ぜひご覧くださいませ。Yahoo や Google でですね、足利島海斗のトライフィリングと検索してみてください。で、これ初めての方、足利島海斗の、これ全部ひらがなでも大丈夫です。で、トライフィリングカタカナ、それでも大丈夫です。それで打っていただければ、この番組のホームページが見れるわけですね。Facebook や Twitter、あとですね、メールなどもですね、送れますんで。あとですね、過去の番組などもですね、聞けますんでね、こちらから。はい。で、これ、パソコンでもですね、スマートフォンでもですね、タブレットでも見ることができますんで、ぜひ、お楽しみくださいませ。さて、来週のトライフィリングはですね、ガラッと変わりましてですね、キャットファイトってなんだという特集でございます。ぜひ、お楽しみくださいませ。ということで、足利島海斗でした。それでは、See you next week!